ボイシーのねパーソナリティのハルさんが放送してた回を聞いてね、ちょっと思い出したことがあったんですよね。でどういう話かというと、あなたはできている子どもの自立に向けた親の手放しっていうタイトルなんですけれども、これまたね概要欄にリンク貼っておくので興味があれば聞いていただきたいんですが、まあ、春さんのね息子さん、10歳の息子さんがその学校、10歳の息子さんの学校説明会に出た時に気づいた、その子どものね自立を促している親とそうでない親の違いっていうことなんですよね。でそれを聞いてね思い出したことがあって、どういう話かというとね、娘が高校に入る時にその説明会があったんですよ。でもう入学も決まってて、あとその入った時にもろもろのねその書類を提出したりとか、あとまあこう注意であったりとかいろんな説明があったんですよね。それを各クラスごとに分かれてその説明を聞くんですけれども、子どもと保護者一人だけっていう、多分2021年だからまだコロナの時やったんですよね。でその説明会のために、まあ、高校に行きました。でクラスで子どもと保護者と座ってその説明会の話を聞くんですけれども、でまずその書類が配られてね、まあ、結構たくさん書類ありますよね、いろいろ書かないといけないことがね。でその書類配られて先生が前で説明するんですけれども、その時に、まあ、クラスのね大体半分ぐらいが親がねその書類を一生懸命見ながらこうメモ書きを取ってたんですよね。で子供はねまあなんかぼーっと聞いてたりとか、あとまあスマホ見たりっていう感じでした。で残りの半分の、まあ、3分の2ぐらいかなぐらいが、まあ、親と子供と一緒にまあこう書類確認しながらそのメモ取りながら共同作業みたいな感じでやってたんですよね。で残りの、まあ、全体の6分の1ぐらいかなが子供だけがまあ書類に見ながらそのメモ取りながら、で親はもう何もせずにこうその話を聞いてるだけっていう状態やったんですよね。でうちではもう中学入った時ぐらいからそのもろもろの書類はね全部もう子供に書かすようにしてたんですよね。で親が書かないといけないところ、そのサインであったりとかそういう名前を書かないといけないところだけ開けて渡してって、それ以外の住所であったりそういったのはもう全部子供が書くように徐々にしていってたんですよね。なのでその高校入学の時も、まあ、うちではその娘が全部自分でその書類見ながらそのメモ書きが必要なところはメモ書き取って、で私が必要な、まあ、サインのところであったりとか、あと役所でね手続きせなあかんところとかっていうのはまあ私がやるんですけれども、その時にねその説明の時にね後ろにねお母さんとその息子が座ってたんですよね、私たちの席の後ろにね。でお母さんがねこう書類見ながらねこうメモ取って一生懸命何やかんや言いながらやってはったんですよね。でその時にねそのお母さんが、あれこれうちやったらどれになるのかなとか言って一人でブツブツ言うてはったんですよ。ほんならねその隣にいてた息子がね、いやそれ分からんかった聞いたらええんちゃんって言ったんですよ。ほんで私ははぁと思ってね、いやいやいやいやと思って、ほんだらまだ息子がね、いやだからもう聞こうやって言ったんですよ。で私ねもう言えへんけどもう心の中で誰のことやねんと、もう舌巻きながらね、お前が聞けよと、もうほんま言うたろかなって思うぐらいめっちゃモヤモヤしてたんですけど、でそれをね隣にいてる娘にねこそこそ聞いた今のとか言ってたんですけど、まあ、そこからねちょっと思ったのが、これねその親子関係じゃなくて夫婦の間でもねよくあることやなと思ったんですよね。 まあ、私も経験あるんですけど、その家のね、まあ、手続きっていうかいろいろなもろもろのねことでね、まあ、書類を書くであるとか、まあ、何か調べるであるとか、そういったのをね、その妻側がねやってることに対して、その夫側がねなんかもう偉そうにね上からね言ってくることってあると思うんですよ。まあ実際私はあったんですけど、その構図にすごい似てるなと思って、私もねそこでねちょっとハッとしたというか、その夫婦のね力関係っていうのもあると思うんですけれども、まあ、そういったのをその幼少期に私たちはやっぱり見てきてるから、どうしてもその自分が、女性側がこうしないといけないとか、男性側はこうあるべきやっていうのがやっぱりその知らず知らずのうちに染み込んでるんですよね。で、随分ねその口に出すことっていうことに関しては、まあ、自分自身も気をつけてるし意識はしてるから変化はしてるんですけれども、日常の中のその行動でねどうしてもその息子に対して、まあ、男の子やからこれできへんのちゃうかって言って手を出してるところがまだまだ私に多いんじゃないかっていうことをね、その後ろに座ってるお母さんと息子のね会話から、まあ、気づいたというか考えさせられたんですよね。で、それはその男女のその力関係だけではなくて、その私たち母親がその息子を育てるにあたって、まあ良かれと思ってやることであったりとか無意識でやることが、その本人の当事者意識っていうのを阻害してるんちゃうかって思ったんですよね。で、この当事者意識がないことによって夫婦関係がうまくいかないとか、まあ、トラブルというか喧嘩になることってめっちゃあると思うんですよね。まあ家庭の中でね起こった出来事も、いやそれ俺やってないからって、いやいやいや俺ちゃうねんと、家の中で怒ってることやねんと、家族で怒ってることやねんと、なんでその他人事みたいな感じで言うとんねんと、まあそういうことこう多々ありました、私も。で、まあ自分の息子にはそうなってほしくないんで、今どういうことを気をつけてるかっていうのを次回お話ししてみたいと思います。今回398回で家族の役割分担と自己肯定感という配信をしています。で、ここではね子どもたちにその当事者意識っていうのを養ってもらいたいので、家庭の中でどういうことをしているかっていう内容をお話ししてるんですけれども、まあ、今日みたいな感じでねその感情的な感じではなくて、まあ、それをうまくこう綺麗にまとめた内容になってますので、概要欄にリンク貼ってます。よかったら合わせて聞いてみてください。で、それと前回ね私のその更年期のちょっと体調不良からやっちまった話させてもらったんですけれども、そこでね一箇所ねちょっと抜けてることがあって、事前に予約していったにもかかわらずその間違った方の病院を受診することになったっていうのはね、受付でね、まあ、何時から何々で予約していますっていうのは一応伝えてるんですよね。でもねその時にね受付の方からね、いや予約入ってませんでしたよって言われなかったんですよね。だからまあそのまんま受診することになったんですけれども、よくよくねちょっと後で考えるとね、もしかしたらその駅の近くに病院が婦人科が2軒あったから、私みたいにねこう間違って行ってしまうっていうことが多いんちゃうかなと思ったんですよ。だからそれ分かってその受付の人は、いや予約入ってませんでしたよって言わなかったっていうか、あ、まあまあまだこういうパターンやなと思ったんかなって思ったんですけど、せやけどね私みたいにね間違いする人そんな業さんおったらその町も困るなと思うんですけどね、まあ、実際その真相は、まあ、追求したわけじゃないんでよくわからないんで、まあ、あくまでもこう私の推測なんですけれども、でまだね 病院に結果は聞きに行ってないんでどうなのかっていうのは分からないんですけども、今週その、検査した病院にね結果を聞いたその足で行くはずやった病院の方にねもう予約したんで、そっちにも移ろうと思ってるんですね。でその予約をねもう一回、まあ、こういう理由で間違って予約したんですけど行けませんでしたっていうのをその行くはずやった病院の方に連絡したら、受付の人にめちゃめちゃ大笑いされたんですけれども、ちょっとそっちの方にね移ってもう一回ちゃんと自分の納得いく診察をしてもらおうと思ってます。結果また報告しますので、よかったら聞きに来てください。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。